皆さんおはようございます。早くも7月を迎えました。曇りや雨が続き、静岡の熱海の方では災害も発生しているようです。お祈りをしたいと思いますし、今朝もこのようにして一つところに集まって生ける誠の神様を礼拝することのできる幸いを主に感謝したいと思います。引き続きコロナ禍にあってご高齢の方々、子どもたち、そして久しぶりの方々、継続して来られている方々の上には神様の守りとそして支えがありますように、お祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めます。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。私たちを限りない愛を持って愛し、愛する御子イエス・キリストの十字架の贖いを通して私たちを罪と死と滅びからお救いくださり、今恵みによってこの与えられた信仰生活を、信仰生涯を歩ませていただくことのできる幸いを覚えて心から感謝いたします。過ぎました6月の一月の間も、そして2021年度前半の歩みも、主の憐れみのうちに私たちは生かされて過ごすことができましたことを心から感謝いたします。自分の信仰を振り返るときに、神様の助けと導きなしにはここまで来ることはできませんでした。これからの歩みも、主が確かな導きを持って御言葉と御霊を通して私たちを導いてくださること、そのことを覚えて心から感謝いたします。この礼拝に先立って新S も教会学校も行われました。集った子どもたちの上に神様の祝福と恵み、そしてあなたの御言葉が心の中にとどまりますように。そしてこの礼拝にそれぞれの方々が集われましたが、特にお年を召しておられる方々、そしてさまざまな人との接しながらお仕事をされている方々もいらっしゃいます。子どもたちもこの礼拝の場に集っておりますが、神様がどうぞ御言葉を通して語りかけてくださって、今週1週間の糧、続けての信仰生活の糧としてくださいますようによろしくお願いいたします。この大雨によって各地で被害が出ておりますが、その被害を受けている方々、また地域の上にも神様の慰めが豊かにありますように、この地域の諸教会がこの朝もあなたを礼拝するためにそれぞれの場所へ集い、あなたを礼拝しております。またこれから礼拝するところもあります。オンラインを通して礼拝を捧げるところもありますが、その一つ一つの教会の礼拝を主がお受けください。祈るべき課題はたくさんあります。この礼拝の中で聖餐式が執り行われることも感謝いたします。久しぶりの方々、継続して来られている方々、今日は教会学校にも初めて来られたお子さんがいらっしゃいますが、そのことも感謝いたします。今から共に御言葉を聞きますが、どうぞ主をお語りください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先日第一コリントが終わりまして、今日からこのコリント人への手紙第2に入ります。しばしば言われることですが、このパウロがコリントの教会に宛てた手紙には、この少なくともこの4つあると考えられています。ちょうど100万人の福音、バイブル&ライフの7月号がこのコリント人への手紙、コリント人への手紙第 2について特集をしており、その4つあったと考えられる手紙について説明しております。単なるこの憶測から4つの手紙があったことを想定しているのではなく、聖書の記述からそのように結論付けることができる、しかもそのうちの2つが神様の確かな導きの中でこの聖書66巻の中に収められたことが書かれています。最も最近の研究では、福音的な研究の中でもこの第二コリント、コリント人への手紙、コリント人への手紙の第二というのは、いくつかの手紙がこの合わさって一つの手紙と されたと考える学者もいますが、果たしてそうでしょうか。専門的なともかく、私たちはこの手紙が聖書の中に収められて、今こうしてともに私たちに対する語りかけとしてご一緒に読みたいと思います。この100万人福音バイブル&ライフの7月にはこのように書かれています。簡単にまとめたいと思いますが、こうあります。最初のコリントの訪問はパウロの第二次伝道でのことでした。それが使徒の働き18章に書かれていることです。そしてすでに学びました第一コリントの5章9節を読みますと、その中で最初の手紙ということに触れられています。第一コリントの中で最初の手紙ということに触れられているということは、第一コリントよりも前に手紙があったということですが、それは今現在存在しないということです。そして2つ目の手紙がまさにこのすでに学びました第一コリントと言われる手紙です。その後第2回目のコリントの訪問をパウロはしました、悲しみの訪問とも言われますけれども、それがこの第2コリントの2章のことになります。そして3つ目の手紙、それは涙の手紙とこの第2コリントの中に出てくるわけですが、それもやはり現存しません。現在存在していないわけです。そして4番目の手紙、4つ目の手紙がこの第2コリントであると言われるわけです。そしてパウロは第3回目の訪問をこのしてしたということが使徒の働き20章に出てくるわけです。この手紙はこの1章1節を読んでいきますと、パウロそしてこの兄弟テモテからコリントの教会に書かれた手紙でありました。この手紙を読み進めていきますと、パウロがこの中心的な著者であって、この手紙は第一コリントのように教会で起こっていたさまざまな問題に対する答えやアドバイスというよりも、このコリントの教会のクリスチャンたちのこの関わりの中で苦悩を経験したパウロが、そのことで必要な対応をこの書き記す内容になっています。ですから今朝の箇所は当然この1章1節から始まりますので、この手紙のこの序論と言えます。1節から3節をご覧ください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。3節もお読みいたします。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。パウロは他の手紙と同じようにこの挨拶から始めて、恵みと平安があるようにと書き送っています。コリントにある教会とともにこのアカイア全土にいる教会クリスチャンたちに書きました。アカイアというのはギリシャのこの南部にあたる地域であります。特に3節では主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにとパウロは書き記しました。憐れみ深い父なる神様はあらゆる慰めに満ちた神様であるからこそ、私たちのこの苦しみや悩みを理解し深く同情し憐れんでくださるお方です。神様は私たちがこの置かれている状況というものをよく知っていてくださるお方です。ところでなぜパウロはここでこの憐れみ深い父、あるいはこのあらゆる慰めに満ちた神についてまず語って書いているのでしょうか。パウロはこの第一コリントを書いた後に再び起きたこの問題の知らせをエペソで受けて、解決のためにパウロはコリントに行きましたが、いわゆるこの不調に終わりました。決して失敗ではありません。この後を読み進めていきますと明らかですが、エペソからパウロはこの涙ながらに、 コリントの教会に対して悔い改めの手紙をこう書いて、このテトスに託すわけです。この後2章の4節を読んでいきますと書かれています。パウロはある意味この悩ましてきたコリントの教会でありましたが、パウロはマケドニアでこの再会したテトスからコリントの教会がこの悔い改めたというこの喜ばしい報告を聞いて受けて、このコリントの教会に対するパウロのこうコリントの教会がこのパウロに対する愛をこの回復して、背後で生きておられる、生きて働かれる神様のこの愛と慰めを覚えたからでありました。コリントの教会をいつも気にかけてひたすら祈りながらこの報告を待っていたパウロにとって、このテトスがもたらした知らせはどんなに大きな慰めであったでしょうか。4節をご覧ください。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますと続いて書きました。4節以降、苦しみとか慰め、あるいは慰めるという言葉が繰り返し書かれています。この手紙を読んでいきますと、パウロにとっての苦しみは特別なもので、それはこの福音を述べ伝えているがゆえの苦しみでありました。イエス様に従う結果として受ける苦難、苦しみであったということです。具体的にはコリントの教会に存在したこの偽教師たちがこの後11章に出てきます。パウロのことを悪く言う人たちもいました。まさにこの嫌がらせでありました。パウロがこの使徒であることを認めない人たち、まあ、いわゆるこのパウロの使徒職を否定する人たちもいました。彼は雄弁ではなかったので、パウロが本物の使徒ではないと結論付ける人たちもいました。パウロに対するこの激しいこの非難と攻撃がありましたが、そのような中で彼は自らがこの正当な使徒であることを証言していきます。さまざまな試練、彼が経験した苦難も書かれています。11章などを読んでいきますと書かれています。さらに彼にはこの肉体的な弱さがあったことを彼は正直に告白しています。肉体に一つの棘があったと12章7節になります。私たちが経験する苦しみはパウロと違った苦しみかもしれません。パウロはここでどのような苦しみの時にも神が慰めてくださると語ります。私たちは日常生活の中でさまざまな困難や試練を経験します。イエス様のこのキリストのしもべとして歩んでいく時にさまざまな苦難が伴います。そのような時に多くの人が慰めや励ましを必要とします。その言葉を必要とします。時には言葉でなくても、この寄り添うこと自体が慰めや励ましになることもあります。主にある兄弟姉妹の慰めや励ましは大切ですが、しかし人の慰めや励ましにはやはりこの限界がある、限界があるからこそ、人間であると言えるかもしれません。聖書を読んでいきますと、この人間による慰めは一切いらないとは書かれていません。人からの慰めが無意味だというのでもありません。神様が慰めてくださるのだから、苦しんでいる人たちを慰める必要はないとも聖書には書かれていません。私たちがかつて経験し、また今も経験し、それらを通して神様の慰めをいただいておりますが、同じような苦難に直面している人に出会うとき、私たちはその人を慰めることができる。神様から受ける慰めによって他の人をも慰めることができるのです。究極的な慰めは神様から来るということに変わりはありませんが、実際にこの後の第2コリントの7章の 5節から7節を読みますと、パウロはこのテトスが来たことによって実際にこの自分たちが慰められたことをこの書き記しています。ご一緒に開きたいと思います。第2コリントの7章の5節から7節を開きください。またこの7章に関してはこの7章に入った時に詳しく学ぶ予定にしておりますが、第2コリントの7章の5節から7節をご覧ください。363ページになります。こうあります。マケドニアに着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし日落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされて、私はますます喜びにあふれましたとパウロは書きました。テトスが来たことによって、確かにこの神様ご自身がテトスを通してパウロたちを励ましたと、ごめんなさい、慰めたとあります。パウロたちが慰められるためにテトスが用いられたことは確かでありました。具体的にはコリントの教会にあるクリスチャンたちがこのパウロに対する態度を悔い改めたという知らせをテトスから聞いたパウロはとても喜んで、コリントの教会の人々をこの誠実な愛を持って励ましています。信仰者同士の励まし、慰め、信仰者同士による慰めと言えます。同じ苦難の中にある兄弟姉妹を慰めるために神様はその兄弟姉妹を用いてくださるということです。それだけではありません。今第2コリントの5章、ごめんなさい、7章の5節から7節を読みしましたが、それだけではありません。今朝皆さんの収報ケースに祈りのしおりの7月号から8月号を入れさせていただきました。皆さんから提出していただいた新たな祈りの課題を載せておりますが、今月から自分のための祈り、家族のための祈りだけでなく教会全体のための祈りの課題も書ける方々には書いていただき、それをこの祈りのしおりに載せているわけですけれども、持っている方は見ていただきたいと思いますが、金曜日のところを見ていただきますと、国分寺キリスト教会全体のためにということで皆さんから祈りのリクエストを出していただきました。その中にはこの祈りのリクエストだけでなく御言葉をもこの書いてくださった方がいらっしゃるわけですね。私はこのその祈りの課題をそれぞれ皆さん書いていただいたわけですが、教会全体のための祈りとして御言葉を書いてくださったことは私にとっても感謝のことであり、大きな気づきでありました。その御言葉をお読みしたいと思います。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせて思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと、ピリピ書2章1節から2節にあり、1節から2節にあります。教会全体の祈りとしてこのような御言葉が掲げられているということは感謝のことでありますし、まさにこの箇所は教会のためのパウロの祈りであって、この箇所にも今見ていただきますと、お分かりいただけますが、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わり、愛情と憐れみがあるならとあります。つまりこのピリピの教会のクリスチャンたちにこのような4つの事柄があるのですからということですね。あるのですから心を合わせ思いを一つにすることが勧められていましたし、まさに現代に生きるこの私たち、そして国分寺キリスト教会に対するパウロの勧めであるということを私たちは、抑えたいと思います。また第2コリントの方に戻りたいと思いますが、 最初のところで見ましたように、憐れみ深い父であり、あらゆる慰めに満ちた神が、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださるという、この固い約束がここに書かれています。それではどのようにして神様は慰めてくださるのでしょうか。それは聖書の言葉によって、聖霊によって私たちを慰めてくださるということです。何度もお話ししておりますように、ヨハネの福音書14章の26節を見ますと、聖霊なる神様がこのもう一人の助け主、慰め主、あるいはこの弁護者、カウンセラーと訳しているものもありますが、そのようなお方です。その聖霊が傍らにいてくださるお方として書かれています。御霊が共にいてくださるゆえに、私たちは慰めをいただき、人を通しても神様はこの慰めを与えてくださるということです。パウロはこの4節で、どのような苦しみの時にもと書きました。彼はイエス・キリストの福音を述べ伝えながら、実に様々な苦しみに遭いました。先ほども触れましたけれども、第2コリントの11章には、様々な彼が経験した、受けた苦しみが書かれています。しかし、そのような耐えられないほどの苦しみに直面した時に、パウロは神様の慰めを体験したのです。苦しみによってさらに神様がこのそば近くにおられることをパウロは知ったのでした。彼はこのようなですね、この実際の体験、実体験を通して、神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださるということを彼は経験しました。ですから彼はこの自分の証によって、このようなことを、ここに書かれていることを語っているわけですね。さらに進めて、この4節の後半で、それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますと確信し、この宣言することができたのでした。本当にこの苦しみの中にある人たちを慰めることができるのは、自分自身の力でその困難を克服した人ではなく、やはり自分がこの神様から慰めを受けた人たちではないでしょうか。そのような人は、苦しみに遭っている人たちとこの共にこの慰めを分け合うこともできるわけですね。その理由をこの後の5節で述べています。5節をご覧ください。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからですとあります。パウロはここでキリストの苦難についても触れています。それがあふれているとさえパウロは言いました。パウロはイエス様に従うゆえのあらゆる苦しみを経験していたわけですが、それを支えたのが神様からの慰め、それもあふれるばかりの神様からの慰めでありました。神様の慰めはイエス・キリストを通して私たちにあふれるばかりに与えられるということがここではっきりしています。パウロにはイエス様の十字架のこの見苦しみがいつも思い起こされたことだろうと思います。パウロはどのように歩んでいったらよいか思い悩んだ時に、ゴルゴタの道を、十字架を、あるいはこの横木を背負って歩かれたイエス様の姿を思い起こしたに違いありません。イエス様が負われた苦しみをこの自分も味わっている、パウロが経験したことは苦しみではありましたが、彼にとってはむしろそれはこの力となり慰めとなったのです。私たちキリスト者にとって、クリスチャンにとって、この苦難というものはイエス様への、キリストへのこのさらなる信頼と服従をこの確かなものにする道と言えるかもしれません。次に、このパウロの苦しみはコリントの教会の慰めと救いのためであるということを見ていきたいと思いますが、6節を見ていただきたいと思います。 私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますとあります。パウロたちがこの苦しみに遭うことがどうしてコリントの教会のクリスチャンたちの慰めと救いのためなのでしょうか。さらにパウロたちが慰めを受けることがなぜコリントの教会の慰めのためなのでしょうか。それはこのパウロが個人個人の苦しみや慰めだけをこの考えていたのではなく、やはりこの教会が一つの体であると考えていたからでありました。しばしば開くところですが、第一コリントの12章26節から27節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分ですとあります。パウロが経験したこの苦しみを通して、コリントの教会のクリスチャンたちにこの福音がもたらされて、罪の許しという慰めとこの永遠の救いとなりました。だからこそここで私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためですと書かれているわけです。苦しみだけでなく、パウロが受ける慰めはこのコリントの教会の慰めのためでもありました。そしてその慰めはこの苦しみに耐え抜く力を与えたのです。もう与えるという言葉自体がですね、このエネルギーをですね、力という意味があります。教会は信仰の兄弟姉妹とともに苦しみを分け合います。教会は信仰共同体であるとともに、何度もお話ししておりますように、苦難を共にする苦難共同体、慰めを共にする慰めの共同体とも言えるわけです。その苦しみを通して神様から慰めを与えられ、さらに苦難に耐え抜く力がこの神様によって私たちに与えられるということです。例えば身近な人が、あるいは家族が召されるということは、私たちにとって大きな悲しみ、痛みです。突然の災害や震災も町に爪痕を残し、人の心に深い傷を残します。先ほど申し上げましたように、静岡では雨による災害が出ております。100万人の福音のまた紹介して申し訳ありませんけども、3月には3.11の特集、ちょうど東日本大震災から10年が経っておりますので、ちょうどそのことの特集をしています。しかも第2コリントの1章の4節の御言葉をもこの解説しているわけですね。さらに先日、下校途中の小学生の列にトラックが突っ込むというニュースがありました。しばしば聞くニュースであります。また現代の医療ではどうすることもできない課題を家族の中に抱えているならば、どのように接し関わっていったらよいのかということが大きな祈りの課題となります。家族にそのような課題を抱えておりますと、それだけで日常生活が揺さぶられ、疲労困憊することもあります。神様に失望することはありませんが、祈りさえままならないこともあります。神様は私たちを愛するがゆえに訓練してくださり、神様からの具体的な、しかも明確な答えはないとしても、ないにしても、現実に向き合うことを通して私たちをお取り扱いくださるお方です。痛みや苦しみの問題については多くの人たちが聖書を通して研究し学んで、またいろんな著書を通して私たちは励まされるわけですが、何よりも聖書の御言葉が苦しみの中にある人々、 悩みの中にある人たち、そして慰めを必要としている人々に御言葉は語りかけるわけですね。特に詩編などを読みますと、詩編の記者作者の心の思いが私たちの心の思いと重なるわけであります。7節に移りたいと思いますが、私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。パウロは望みについてここで語ります。フィリピ1章6節の良き働きを始められた方がキリストイエスの日が来るまでに完成させてくださる、救いについての望みであります。自分の受けた慰めがこのコリントの教会の人たちへの望みとなっているとパウロは語りました。それがコリントの教会もこのパウロと共に苦しみとその慰めを分け合っていると信じたからであります。私たちは自分が経験する苦しみあるいは悩みがどうして与えられているのか分からないことがあります。皆さんいかがでしょうか。できることならこの苦しみから、そして試練から、そのようなものからそのようなものに会うことがなく平穏無事に人生を送ることができるならと望むのが私たちの本音かもしれません。しかしこの何の苦しみも悲しみも困難もないという人生を送っている方はおられないわけですね。苦しみや悲しみを通してその人に与えられる最大の祝福は、そのことによってやはり生きる誠の神様に近づけられること。先日も先週も開きましたが、神様の御側にいることが幸せであることを実際に体験するということ、神様からの深い慰めを経験することができるということですね。そして他の人を慰める力も与えられていくわけです。8節と9節をご覧ください。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいて欲しくありません。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでしたと続いていきます。9章のごめんなさい、9節の後半は後でお読みしたいと思いますが、パウロはこのアジアで、今のトルコになりますが、生きる望みさえ失うような状況にあったこと、死を覚悟せざるを得ないような出来事を経験したとパウロは告白しています。ここで具体的な出来事は語られていませんが、人の働きに書かれている、数々のパウロが経験した苦難を指していることは明らかです。パウロでさえ生きる望みを失うほどの経験をしたのは本当に注目すべきことであります。しかし神様はそのような危機からパウロを救い出してくださいました。それゆえに彼はこの9節の後半にこう語ります。それは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがらせてくださる神に頼るものとなるためだったのですとあります。彼は自分の限界、貧しさ、弱さを知りました。死刑の宣告を受けた思いだったパウロ、心の内で死の宣告を感じたパウロは、この自分に頼るのではなく死者をよみがえらせてくださる神様にこのより頼むものとなるためでありました。10節を見ていただきますと、神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いていますと、はい、書きました。苦しみと慰めを経験した人はこの揺るぐことのない希望を持つ人になります。パウロはこのアジアで命の危険を感じるような苦しみに遭いました。さまざまな苦難を 迫害を経験してきたパウロですから、この死を覚悟することは何度もあったことだろうと思います。しかしそのような経験はパウロをよりこの強固なしっかりとした信仰の人へと変え続けていったわけです。しかもですね、これからも救いくださるという確信にパウロは立っていました。そして私たちはこの神に希望を置いていますとまでパウロは告白しました。この11節に関してはまた来週開きたいと思いますが、イエス様は十字架を前にしてゲッセマネの祈りをされました。苦しみもたれながら長い時間祈られたわけですね。ゲッセマネの祈り、7月の牧師講話の読み物はこのゲッセマネの祈りのことが一つのテーマとなっておりますが、私たちは自分が苦しい時や辛い時、苦難や悲しみを経験している時に、イエス様が受けてくださったあの十字架の苦しみを思い浮かべるなら、そして十字架に至るまでのイエス様の苦難というものも私たちは福音書を通して知ることができるわけですが、それを思い浮かべるならば、イエス様がこの私を、この私たちを心から理解してくださっていることをさらに知らされ慰められるのではないでしょうか。神様が慰めの神であるのは、神様がいつも共にいてくださるからです。今からいくつかの聖書の御言葉を持って終わりたいと思います。開かなくて結構ですが、ヘブル書13章5節、これは申命記31章6節の引用ですが、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないとあります。イザヤ書46章の4節、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。そしてイザヤ書51章の12節前半、私こそあなたを慰めるもの。今かいつまんで御言葉を紹介しましたので、その前後関係も注意しながら読む必要がありますが、今いくつかお読みした聖書の御言葉が皆さんにとっての励ましの言葉となるようにと祈ります。今週1週間、慰めに満ちた神様は皆さんにとってどのような意味を持っているのかということを考え、思い巡らす1週間とさせていただきたいと思います。そして新しい7月の歩みが御言葉に支えられ、また御霊の導きをいただきながら、神様の慰めと励ましをいただく、この続けての信仰生活をご一緒に送らせていただきたいと願っています。最後にお祈りを持っております。神様、ありがとうございます。今朝こうして共に生きる誠の神様を礼拝するために集められ、共に賛美祈りと、そして御言葉に聞く時が与えられまして、ありがとうございます。パウロが経験したさまざまな苦難の中で、彼は実体験として神様が慰めの神であるということを告白し、またこの第二コリントの最初のところでそのような大切なことを書き記しました。あれから2000年経ったこの時代に生きる私たちへの語りかけとして、この第二コリントを私たちは開いております。続けて学ぶ中で、神様がどのようなお方であるのか、特に慰めに満ちた神、あらゆる苦難の中にあったとしても主は慰めてくださるお方、励ましてくださるお方であること、そのことをさらに深く私たちが知ることができますように、知るだけでなくそのことを実際の生活の中で経験し、私たちが慰めをいただくことができるのと同じように、神様、私たちの 周りにいる人たちをも慰め励ましていくことができるよう、その知恵と力とも与えてください。私たちのうちには限界があります。すべてをすることはできません。しかし神様が一人一人を用いてくださること、またこの地域社会にも悩み苦しむ人たちがおられます。どうぞ教会を、そして私たち一人一人を豊かに用いてください。この後に続く聖餐式もお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。